タピラジ。
デキデキデキデキデキデキデキデキデンデン。
どうも。ドラクエと FF ならドラクエ派、パピヨンユニオンなんとかなるでーす。
はい、ドラクエと FF ならドラクエ派ですね。私も。パピヨンユニオンのトデルスです。
です。どうも。今回は。なんかいきなりね、ちょっと不吉なサウンドからこう冒頭入りましたら、はい、うん、なんでそんなね、ちょっとこうドラクエなところから入ったかといえば、ちょっとドラゴンつながりなんですけれど、
はい、
先日、はい、一応あれかな、上半期の話題作と言ったらいいんでしょうかね。
あ、いいと思いますよ。
うん、うん、カプコンさんからね、発売予定になるドラゴンズドグマの体験版が、はい、配信されたんですよね、うん。
ちょうど我々が今喋ってるところから言えば昨日だよね。
うん、昨日。やりました？
うん、やったやった。
僕もやりました。
うん。
ということでちょっとね、このドラゴンズドグマの話なんかをちょっとこう体験版してみたので、いろいろちょっとこうやってみたいかなーなんて今回は思っております。
うん、そうだね。そうか。うん、それで持たなかったらまたなんかの話をするかもしれないけど、はい、
そうだね。まあその流れでちょっとね、ロープレの話とかなんかできればいいかなーなんて思ってたりする、今回は第11回です。
はい
ね、まあ、前回はスペシャルゲストということでね、第10回記念でマリカさんに来ていただいたんですけれど。
そうですね。まあ、10回も超えたということで、ちょっと、ね、ますます、頑張っていきたいなとか、頑張らないでいいかなぐらいのね、名乗りですけれども。はい、
なんか、ルサ、疲れてませんか？
疲れてないよ。
大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
ね、ちょっと気合い入れて。
はい。
うん。第11回やって。
そうですね。はい、うん。もう10回も超えたことだし、頑張っていきましょう。はい。
あれですか、ルスさんの方はなんか、ツイッターの方で見て知った情報なんですけど、
うん。
ゲームショーでもすでになんかプレイ済みだったとか。
あ、そうそう、ゲームショーでやりましたよ。ゲームショー版と大体同じ感じだった。
うん。
それからさらにいろいろと盛り込まれてる感じ。つうか、これは本編で話した方がいいんじゃないかな。うん。
そうだね。まあ。
う
ん、
まあ、始まりましょうか、とりあえず。
じゃあ、さらっとオープニングトークは、
はい、
終了ということで、
はい。
はい。10回を超えた第11回のお題は、
はい、
ドラゴンズドグマ体験版配信記念 RPG トークということで、
はい、行
ってみたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。パピリーラジオ。
パピラジ。
はーい、ロさん、リーチャージ、
はい、
完了しましたでしょうか。
はい、いや、チャージを始めました。
おー、ちょっとね、ポーション入れて。
そうね、頑張っていきますよ。
HP、MP 回復しながら、
ちょっと赤い感じだったからね、ゲージが。半分ぐらいまで回復した。
開始早々ね、ダメだよ。名前とかが赤くなってちゃう。
まあね、もう死にそうだなっていう。そんなことはないんですけどね、はい。
はい、まあね。そんなわけで、まずはね、体験版をやっちゃったよーんというドラゴンズドグマについてなんですけれど。
そうね、知らないリスナーさんの方にもちょっと説明をというかね。ウィキをそのまま読むだけなんですけれども。
はい。じゃあ、お願いします。
はい。ドラゴンズドグマとは、2012年初頭発売に向けて開発中の、これってね、5月何日かだから、5月中には発売するはずなんですけど、
ですね。
の、完全新作のゲームタイトルであり、カプコン初のオープンワールド作品であります。
オープンワールド作品ですね。
うん。デビルメイクライ4の開発チームが次は完全新作を生み出そうということで企画を進めたのがきっかけ。今までのオープンワールド RPG にはなかったアクションが綿密に作り込まれた作品を目指す。開発期間は構想3年、開発2年で足掛け5年と。
なるほど。
うん。そんな感じですね。
そう
そう。オープンワールド って、あの、ゲームとかよくされてる方はよくね、耳にされる言葉だと思うんですけど、うんうん、割とその広大な世界をその自由に歩き回れる感じ、シームレスに。そういうタイプのゲームっていうんですかね。
まあなんか、自由度が、こう、あるよっちゅう、そんな感じなのかな？
うん、なんか、フィールドを自由に歩き回れるといいな、みたいな、そういう感じなんじゃない？
おー、あの、竜王を倒してこいとか、そんな感じじゃない。
なんかほら、マップが切り替わりましたか、ね、みたいな感じで、その画面フェードイン、フェードアウトみたいなのはしなくて、その、シームレスでどこまでも歩いていけるような感じっていうんですかね。
あー、なるほどね。
そうそう、そんな感じだということでね。うん。
そうですね、僕もこのドラゴンズドグマのタイトルは、ルスさんからね、だいぶ前になるんだけど、あれか、冬コミの時だっけ話聞いたの。
そうそう、そうかもしれない。ね、そうそう、実は私、ゲームショー、秋にやったゲームショーで一足先に体験してきて、あ、これはいいんじゃねえかなっていうことでね、カナルさんにお勧めしたわけなんですけど。
そうなんですよね。だから、冬コミの時に、こんなタイトルがって言って、あれだよね、確か、電車だかどっか、で動画かなんかを見ておえーすげーみたいなかっこいいなんてそんな話をしていたのが確か、
うんうん、そうですね、
うん、
いや冬コミじゃねえよマリカさんのライブの時だよ確か
あそっか、
うん、
冬コミじゃねえかマリカさんのライブ、
うん、まあいっか、うん、まあそういう、
まあ、結構前だってことだよね、うん、それでまあそれからしばらく経ってようやくあの体験版がね、昨日、まあ、配信されたということで、うん、早速、はい、まあ、私も、ルスさんも、ダウンロードしてプレイしてみたということなんですが、体験版で楽しめるのはあれでしたよね。プロローグのところのキメラ戦？
そうですね。キメラ戦と、うん、あと、フィールドでグリフォンと戦うところだよね。
そうね、グリーフィン戦？
うん。
が、楽しめちゃう。あと、キャラエディットができるよーっていう感じ。
あ、そうそう。キャラエディットはね、その、ゲームショーではできなかったね、どんな感じかなって楽しみに、ね、ちょっとやってみたんですけど。
うん。どうでした？プレイしてみて。
あ、プレイ感覚はすごいアクション重視で面白いというか。これで本当に、その、まだ動けるところがね、全然少ないから、どういう感じになるんだろう。モンスターとの戦闘とかはすごくいいですよね。
うん。
アクションチックな感じで。
そうだね。なんかカプコンでああいうのって言うとやっぱモンハンだろうけど、モンハンとはまたちょっと違う感じって言ったらいいのかな。
うん、そうだね。
うん。初めちょっとね、なんか、あれ、どうやんだーっていう感じだったんだけど。
うんうん。
意外となんか、さっくり。
うん。でも、とりあえずなんか、攻撃をビシバシ出していれば、なんとなく進めてしまう感じなんじゃない？
そうだね。なんか、やってみたら、まずはじめね、キメラ戦やってみたんだけど、
うん。
なんか、あれ？あ、倒したな、っていう感じで。その後、グリフィン戦やったんだけど、グリフィンに関しても、なんか、あ、倒せた、っていう感じだったから。
うんうん。
うん、そんなになんかね、さほど難しい感じじゃなかったと思うんだけど。なんかね、俺は、はじめ、プロローグ編のキメラ戦をやり始めた時に、
はいはい。
なんか、ああ、そっか、キャラクターエディットとか、やんないで始めたからこいつなのかなと思って。うん。で、キャラクターエディットをやってみて、で、もう一回、やり直してみたんだけど、プロローグ編はエディット反映されないのね、あれね。
ああ、そうなんだ。俺気づかなかった、うん。なんか割と適当にエディットして始めたんだけど。
なんかね、反映されないんですよ。もう、決まったキャラクターで遊んでねって感じになってて、だから、がっかりしたのは、すごい、自分よりも、気合を入れて作ったポーンか。
うん。
が、召喚されてくるじゃないですか。
はいはい。
もうね、
うんうん、
お決まりの二人が出てきちゃって
あ、そうだよね。あれなんで俺の作ったポンが出てこないのかなとはちょっと思ったわ。あそこで。
うん。全然ね、君はお呼びでないよ、みたいな二人が出てきちゃって、ちょっとがっかりしたっていう感じだったんですけど。うん、
まあ、あのステージはさ、最初にその、入った時にドラゴンがガーッと来てさ、
うん。
なんか炎みたいなバーッと入って、うわーみたいなところが猛烈に盛り上がるというか。
ああ、そうね。うん、振り向けばドラゴンがいるっていうところで。
そうそう
そう。
うん。あそこでまずがっつり掴まれてしまう感じですよね。
そうですね。
うん、
まあなんか、それで、その、キメラを倒した後、うん、じゃあこっちかなーって言って始めたね、そのフィールドの方では、作ったキャラクターが出てきてくれて、あ、やっぱり自分で作ったキャラクターの方が全然、こう、思い入れというかね、お、やったるでっていう、こう、やる気が出るなっていう感じで、始めてみたっていう。うんうん、しかもなんかちょっとやりたかった。なんか、プロローグ編の方ってなんか戦士っていうかファイターみたいな感じなんだけど。
あ、普通に戦士タイプの。
だよね。
うん。
うん、フィールドの方だとなんか弓矢使ったりさ。
そうそう。なんか、両手にナイフと弓矢とを切り替えて戦うみたいな。
ね。どちらかというとやりたいタイプの方の。
うん。
職業がね、遊べる仕様になってて。しかも自分が作ったポーンが、なんかグリフィンのところまでこう、跳ね上げるんで、来てくださいみたいなこと言うじゃないですか。
ああ、うん、言うね。いろいろと。
そうそうそう。で、なんか近寄ってくと、なんか体験みたいなやつでね、空中にバーンってこう、放り上げてくれたりするんだけど、で、なんか掴むを押すとグリフィンにこうしがみつけるみたいな。
うんうん。ああ、私ひたすらしがみついて切ってた。なんか
それで、なんかよっしゃグリフィンにしがみつくぜって言って、なんか、掴むって押したら、なんかその前に飛んでた、同じ仲間をこう、キャッチしちゃったみたいで。空中で仲間をキャッチして、そのまま地上に降りてきちゃって、すごい面白かったよ。
あ、そんなことがあるんだ。
あるある。なんかね、空中先に飛び上がってた仲間のことをキャッチしちゃったみたいで。
うん。
なんかそのままで、筋肉ドライバーみたいなことになりかねないみたいな絵面になっちゃって、ちょっと笑っちゃったんだけど。
うん、
うん。うん。
そうだよね。やっぱその、ドラゴンズドグマって見たときに、そうそう、まず、どういうところがいいかなと思ったっていう話をすると、やっぱ見た目ですよね。見た目っていうか。
うん、まあ西洋風のね。うん、
まさに、すごい妖艶な感じなんですけれども、
うん。
プレイ感覚は若干日本寄りというかね、そういう感じなんですけども、その見た目、モンスターがめちゃくちゃかっこいいんですよね。話に出てたキメラもそうですけど、グリフィンもそうですけど、なんか古き良き RPG というんですかね、
そうだね、ダンジョンズ&ドラゴンとかね。
そうそうそう、
うん、指輪とかね。
うん。
うん。まあ、まさに西洋オードハイファンタジーという剣と魔法の、もう、ね、一番王道路線というか、まさに、
うんうんうん。
そういったものをなんかこう、今のクオリティでちょっと作っちゃいました、みたいな、そんな感じですもんね。
そうだよね。うん。なんか今のハイスペックなグラフィックで、ああいうことをやろうっていうのが、やっぱ、逆に新鮮というか、ああ、いいねっていう感じだったよね、うん、なんか。
意外とね、なんかあ、そっか、まだこういうの出てなかったんだっけっていう。
うんうん、
下ね、なんか見落としてたところを、今回、ドラゴンズドグマがチャレンジして、たのかなっていう、そんな感じですもんね。
そんな感じですよね、ほんと。
うん。ね、なんか我々にとっては結構こう、懐かしい感じっていうか、本当に最初ね、まあ本当に一番我々が、こう、ロープレ的なもので一番最初に出会ったといえば、やっぱドラクエになっちゃうのかな？
ドラクエじゃないですかね、多分。小学校の頃ですよね、うん、ドラクエ。
そうだよね。はじめドラクエなんだろうね、うん。で、その後、多分こう、もうちょっと、ね、中学生ぐらいとか、になってきた頃に、 いろいろな、なんかこう、サブカル系のゲーム雑誌とか、そういうのを読み始めたところで出会うのが、多分、ロードストーとかね。
そうそう、ロードストー戦記とか、ですよね。で、TR、テーブルトークですよね。テーブルトーク RPG ってなんだろうみたいなところから入ると、D&D とかね。ね、T&T みたいなとこに行き着くっていう、うん、そういうルートですよね、我々的には。
そうだよね。だから今回のドラゴンズドグマとか本当なんかすごい懐かしい感じっていうか、ああそうそう、なんかキメラとかまさにこれだよとかね。
そうそう、キメラこれなんかどっかで見たぞこれっていう感じがすごいして、懐かしいやらなんやらっていう、あんなイラストが多分どっかにあったみたいな、なんかね、うん、昔見たみたいな、なんか
だよね。まあなんかドラクエの話とかはね、前にもちょこっといろいろしたんで、
はいはい、
テーブルトークとかその辺の話とかを今回ちょっとしてみたいなとも思ってるんだけど、
うんうん、
やっぱあれだよね、グループ SNE っていうか
安田とか、ね、はいはいはい、
水野亮とか、あの辺にはもう人生を狂わされたと言っても過言ではないという我々の世代なんじゃないのかなと思うんだけど。
ああ、そうですよね。うん。
いや、ロードストー戦記には本当にやっぱりなんかやばいぐらいね、あの頃ハマりにハマっちゃってて。
うんうん。
うん。で、テーブルトーク始めてっていうので、まあ最初に、まあ、ともにこうキャンペーン的にシナリオをやったのはね、ソードワールドだったんだけど、
うん、
うん、それでまあその時は僕がそのグループの中でキャラクターのイラスト担当でさ、みんなのこうキャラクターの絵とかを描いてたりして、
あ、そうなんだ。
そうそう。で、なんかね、こうテーブルトーク終わった後にさ、今回こんな話だったみたいなのをこうまたね、なんかこうノートに書き起こしたりしてさなことをこう一生懸命やってたんですよね。で、うん、なんかそんなことずっと続けてたら、ある日こう自分の両親に、いや、お前の書く女の子はなんで耳がそんなに長いのばっかりなんだ、ちょっとお前大丈夫かってすごい心配されてなんで耳がそんな長い女の子ばっかりお前は描いてるんだって言われたのがすごい当時どう答えていいのかなっていう、ね、
うん、何かの特殊性癖なんじゃないかみたいな
そうそうそうそう。いや、だってディードリットじゃね、もう相当こうなんか当時こうね、いろんな意味で影響を受けてしまったというか、
うん、いや、もう今でもその日本の RPG におけるエルフってディードリッドのイメージでしょ。
うん、そうだよね。
うん、
うん。うん。なんか、最近になるとね、何?皮を剥いてるみたいなイメージ。
皮ですってって言われ
る。皮ですってっていうイメージがなんか、一部あるようですが。ねえ、当時のディード三人気といったらすごかったもんね。
ああ、すごかったね。
うん、うん、だから僕もプレイしてたのは最初やっぱねエルフのジョキャラをやってて、ずっとやっぱディードに対してのこうなんか憧れみたいなのがあって、
うん、
うん、なもんで、すっごいやっぱ各絵が最初の子ね、耳が長い子ばっかり確かに描いてたなっていうそんな思い出があった、
うんうん、なるほどね。
うん、あ、そうか、ルスさんはテーブルトークとかやってた人
です。俺全然やってはいなかったんだけど、そのルールブックとか買って、うん、なんか勝手に作ってた、いろいろ。
ちょっと寂しい話。
俺 RPG みたいなの。
あ、仲間がいなかったの?
そうだね、仲間いなかったね。なんかね、一応その、ミニチュアとかも買って、あ、なんかその、あれってさ、すごい、すごい何面体ダイスみたいなのあるじゃん。すごい数がいっぱい書いてあるダイスみたいな。
うん、12面体とか36面体48面体。
ああいうのを買ってはいたんだけど、ついぞやることなくっていうね、なんか。
ああ、多分未だにダイスと、なんだ、メタルのさ、 ディズニーとか、ね、あの、フィギュアみたいなの。あれ多分持ってるよ、俺。捨てずに。
あ、うちも探せばあるかもしんねえな。
うん。
うん、
しかもあの、なんでもさ、そういうの取っとく、こう、なんだろう。ファイリング壁が、俺は、ひどいんで、昔の、その、ゲームマスターやってた、なんか、そういう時のなんかこう、覚書とかシナリオみたいなのも多分もうね、中学校の頃のやつだと思うんだけど、全部取ってあるよ、俺。
あ、本当にすごいね。
捨てずに、
うちは捨てられちゃったかもしんないなっていう感じだな。
うん、捨てられてしまったのは多分ね、うん、あの、当時のコンプティークは全部取ってあったんだけど、親が多分捨てたと思う。もったいねえなぁと思うんだけどね。うん。
さすがにね、なんかもう、キャパもないというかね。
うん。
たまに実家から電話かかってきて、その、これ捨てるよ。いやいや、ダメダメダメみたいなね。うん、そういうのがあったりして。
そうだよね。いや、もうだって、本当にロードストーが、まさにリアルタイムでやってた頃のやつが全部撮ってあるんで。
あ、本当に？
うん。
うん。
いや、もう、バリバリ福袋とかがこう。
福袋を開けざるを得ないんじゃないですか。
そんな全部撮ってあるというね。コンプティークとか、あと、なんだっけ、ポプコムとか？
うんうんうん。ポプコム買ってた。コンプティークも買ってたけど。
うん。あの辺の結構取ってあったんだけどな
ぁ。ね、コンプティークはね、ほんとその、弟との共有財産だったんだけど、
うん。
どちらかともなく、その福袋開ける感じっていう、ね。気づいたら福袋が開いてるみたいな。俺が開けることもあるし、弟が開けることもあるみたいな。
酸っぱい話だな、ね。いいね、その男兄弟ならではの。
そうそう。でも、その話はしないんですよ。中身に対する話がね。
あれだ、ちょっと宇宙兄弟に対抗してなんか、福袋兄弟みたいな。
情けないな、それも。
なんかお兄ちゃんがね、後から、ね、うんうん、福袋を目指すみたいな、そういう。
そうそう。でさ、その、俺学生時代に机のね、引き出しにね、そのエロ本とかを隠してたんだけど、
うん、
なんかね、それがその弟の机のところにあるんだよね、なんか。黙って持ってくなよ、俺の机を漁ってさ、っていう。家や貸すからさ、っていう気がするんだけど、やっぱ
ね。ああ、男兄弟ってそんな感じなんだ。
そうそうそう、そう、でもまあね、その頃は、その、兄貴の本貸せよとか言えないよね。確かにね、とは思うね。
いいね、なんかこう、酸っぱい匂いがしそうな話。
そう、ほんとね、リアルで酸っぱい匂いがしてしまう感じの話ですけども、はい。
ああ、そういうもんなんだね。
うん。
面白いな、うん。いや、なんかね。
話がだいぶ逸れちゃいましたけど、はい。あ、
それもでも、RPG 的じゃないですか、勝手にさ、扉を開けたり
物を。そうね、ドラクエでタンスを開けて何か薬草をかっぱらっていくみたいな。
かっぱらっていくみたいな。ねえ、勇者という名の泥棒ですからね。
うん。
うん。
まあ、勇者だからね、結果的に世界を救ったから許されるんだ、みたいな。
そうだよね。うん。あ、でもドラクエといえば、
はい。
やっぱでもお約束の話をしておかなきゃ。前も話したのかな。やっぱビアンカとフローラとっていう話があるじゃないですか。
はいはいはい。
うん。あとなんだっけ、最近。もう一人追加になった子は。
ああ、なんかその、ちょっとチャラい感じの、
うん。
よく知らないんだけどね。
ルドマンだっけ。
そんな男みたいな名前じゃないですよ。
ルドマン。
ルドマンさんはだって違うじゃん、だって。
そうです。
うん。リアルアーになって
しまう。あーっていう。なんか、ルドマンさんに確か声かけられたじゃん。
あ、うん、うん。
私のことが好きなのか、みたいなことをなんか、言ってくれたりするよね、確かに。
あ、言ってくれるよね、言ってくれるよね、というかなんか。
うん。あれですよね、デボラっていう。
あ、そうそうそうそう。
名前がすごいよね、デボラっていう。
ああ、 すごいイメージぴったりみたいな。
うん。まあ、やっぱあれですか、ルスさんは、ルドマン派ですか。
ルドマン派です、じゃないよ。俺は断然ビアンカ派ですよ。
ああ、やっぱそうなっちゃうんだよね。なんかね、そこは多分、被っちゃうよね、っていうことで、それ以上話が、微妙に、ルスさんとね、僕だと、広がりにしないな、っていう。
そうなんですけど、私の周りに、え、フローラ以外ありえないでしょっていう人、割といるんですよね。
あ、共通の友人であった、SS 君が、
はいはいはい。
うん。
そうです
ね。フローラ派でしたよ。
うんうん。あと、昔勤めてた会社の上司もそんな感じだった。フローラ以外ありえなくね、ここは、みたいな。
そうそう。で、なんか声優のね、
うん。
かのゆいさんっていう人が、
うん。
なんか面白いこと言ってて、フローラ一択でしょって言うんだよ。
うん。
なんで？って言ったら、フローラってさ、なんかビアンカとくっついちゃうと、よその男とくっついちゃうじゃん。
そうですね。うん、うん。
で、ビアンカは、フローラとくっついちゃうと、なんか山の中で隠居生活みたいな、
う
ん。
あれ、超かわいそうだよ。
そうそうそう。だから、フローラと結婚して、たまーに山に行ってビアンカと会うとかいいんだっていう。そういう結論に至ったっていう話をしてて。
この人。ああ、すげえ、できる男スタイルですね、それ。
そうそう。ビアンカは他の男と付き合うことないし、いつまでも幼馴染であり続けてくれるし、なんかね、けなげだから、まあ、フローラと結婚して、たまに疲れた山に行ってビアンカとね、こう、イチャイチャすればいいという。
フローラはね、きっと金持ちだしね。
うん。
うん
ね、ヨナズンが手に入るしっていう。
愛はないけど、みたいな。愛はあるのかもしれないけど。ねえ、なんか、あ、なるほどな。それほど、ねえ、イケてる男ならいいかもしれないけど。我々的にはなんか、ねえ、なんか、ダメですよね。ヘタレとしては。
そうだよね。子供の頃のエピソードをね、やっぱ引きずって。
うん。
ビアンカに行っちゃうんだけどね。うん。なんかでもその、ね、女性ならではというか、っていう、なんか会場の男性職がみんな、っていう。
いや、確かにすごくね、すごくね、二頭追って二頭追える、すごくいい案だと思うんですけどね。ね、
切り付くかっていうね、まさにゲドっていう。
あなたが下道だということを初めて理解しましたっていうそういう感じですかね。
パピラジ。
はい、それではここでパピオンユニオンインフォメーションコーナーです。
はいはい。パピオンユニオンのそのマスコットキャラクターのパピコちゃん。
はい。
そうですね、パピユニの方のブログを見ていただけてる方は、ね、画像とかを見ていらっしゃる方もいると思うんですが、あのパピコちゃんがツイッターを、この度、始めたそうなので、
お
パピオンユニオンの、いろいろな情報を、ごく、ごくたまにつぶやいているというね。
たまにかよって。
なので、ちょっと皆さん、ツイッターをされてる方はぜひフォローしてみたらいいんじゃないかなという感じですね。
はい、フォローしてみてください。
はい。つぶやいてる内容は本当にごくごく。くだらないとか言っちゃうとパピコちゃんに怒られちゃうかもしれないですけど。うん、アニメの話とかよくしてますよね。
パピコちゃんちょっとアニオタなんだよね。
実はね。
うん。うん。まあなんか、脱力系な、
はい。
つぶやきを、たらたらと、しておりますので。
うん。
うん。なんかね、ちょっとした、癒しになってくれればいいかなって。
そうですね。マジレスしてしまうと、ぶっちゃけボットなんで、まあ、その点は気をつけていただければな、っていう感じなんで。
そうだね、
そう、 普段はボットで、たまにパピコちゃんが、つぶやいてくれるという体で。
うん。
よろしくお願いしますということですよね。
ねえ。ぜひ、ね、フォローして、見てくださいね、という。
はい。
はい、以上、ピヨンユニオンインフォメーションコーナーでした。
はい。
はい、では、どうもどうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
まあ、RPG の話ということで。
うん。実はこの話も割と尽きないというか、俺まだまだ好きな RPG 結構あって、メガテンとかすごい好きなんですけど。
ああ、ね、
うん。なんか、そういう話もしたかったなと思いつつ、まあ、ちょっとね、また、話す機会もあるだろうから、撮っておこうかな。
そうだね、俺もね、なんか天外魔境とか好きです。
ああ、うん、うん。やりましたやりました。PC エンジンでね。
PC
PC エンジンですからね。
うん。
PC のハードですけど。
そうそうそうそう。なんかね、RPG といえばやっぱゲームのまあ花形ですもんね。
うん、そうですよね。本当に
ビッグタイトルと言われるものはやっぱり RPG だったりまだまだするところの話なんで。まあ、話せば尽きないかなーって感じですよね。
まあ、またやりましょうよ。うん。
そうっすね。
うん。この手の話を、うん。まあ、というわけで、うん。今回はこんな感じですかね。
ちょっとね、ゴールデンウィークにぼちぼち突入前というタイミングなんで、まあ、ゴールデンウィーク前には、多分、こちらの、ね、今収録した第11回は公開されてるんだろうなぁと、もう、
はいはい、
これを聞いてる時には当然されてるんですけど、
うん、
思いますが、
そうなんですよね。ゴールデンウィークの皆さん、予定はどうですか？私は旅行の予定が、ね、入ってて。
そうそう、前回もちらっと話してましたけど、うん、ね、せちさんと、うほ、男二人旅なんですよね。
いやいや、だからね。いや、もう、アニメの聖地巡礼みたいなことをね、やってこようかなと思って、ちょっと、金沢の方まで行ってこようかなっていう感じなんで。
うん。あれでしょ？なんか、フィギュアを持参で、持ってて、なんかこう、撮影しながら回ったりするんでしょ、きっと。
設置さんはね、超気合入ってるよ。俺はネンドロイドを買ったぐらいなんだけど、ちょっとネタ被ってるみたいな。
うん。なに、いろいろと、現地から、ツイッターとかで、アップしてったりするの？
あ、一応その予定だけど、まあ、現地次第かな。わかんないけど。うん、いや、でも、その話もちょっとしたいな。ゴールデンウィーク明けにも。
うん。
うん。設置さんとか呼んでもいいし。
そうだよね。うん、いや、じゃあ、一応、そうだよね。その辺の時には、ぜひ、ルスさんと、セッチさんのツイッターフォローしてる人は、覗いてみたら面白いんじゃないのかな。
はい。4月の28から30くらいの感じ。で、このラジオがアップされていればね。
ね。
わかんないけど、うん。アップされてないかな。ギリギリぐらいかな。このタイミングだと。
うん。なんか夜中、ツイッター覗いてみると、二人のツイートが、あーなってるかもしれない。
なってねえから。
ちょっとほんと、ねえ、ツイッター楽しみにしてるんで、撮影してあげてくださいよ。
うん。まあ、聖地巡礼もあれなんだけど、多分ね、金沢出身の人が知り合いにいて、飯だけはほんとめちゃくちゃうまいって言われてるんで、ちょっとね、その辺も期待なんですよね。
いいね、うん、うまいもの食べて。
なんか水道から出てくる水ですらまずうまいから、って言われて。うん、あ、そうなんすかみたいな、うん。ちょっと行ってきます。
うん。ねえ、フィギュア撮影大会を期待してますね。フィギュアで。うん。
そうですね、はい。
ぜひね、ほんと、何日から何日だっけ
?28 から30かな、
うん。の間、皆さんも、ツイッター覗いてみてはいかがでしょうかという。
と言ってくれても覗いてくれなくてもいいけどね。
僕は残しに行きますんで。
はい。
はい、楽しみにしてます。
はい。
気をつけてね、行ってきてください。
はい。
はい、じゃあ皆さんもね、良いゴールデンウィークを。
そうですね。
うん。楽しんでいただければなと思います。
はい。
じゃあまたね、次回はゴールデンウィーク明けになると思うんですけど。
そうですね。はい。
うん。第12回やっていきたいと思いますので。
はい。
うん。お題は未定で。
そうですね。
うん。あれかな?やっぱ、旅行のいろいろ思い出が。
わかんねえけど。まあ、一応予定としてはそういうことにしとくか。
うん。二人に語ってもらうというのも、ありかな?
うん。そうだね。
はい。という、第11回、ドラゴンズドグマ体験版配信記念 RPG トークでした。
はい。
はい、じゃあ、ここまで聞いていただいてありがとうございました。はい、ではバイバーイ。
はい、また次回。はい、バイバーイ。
パピラジ。